を感謝します。この時間を本当にありがとうございます、どうぞ御霊によって、引き続き、私たちと交わり、また私たちに語りかけてください、二人三人があなたの名によって集まっているところに、あなたはいておられると、いてくださるとおっしゃっています、うん、ありがとうございます。主イエスよ、どうぞこの学びを導いてください。そして聖霊を送り、御言葉が生きたものとなって私たちに語りかけてくれますようにお願いいたします。イエスキリストの御名でお祈りします。アーメン。世界の情勢を見ると本当にこう複雑なもので複雑に見えて、そしてどうなっていくかわからない。でも私たちの信仰悩みっていうのはすごいシンプルですよね、うん、ここにこの、うん、第一コリントの13章の一番最後にありますけれど、うん、愛のうちに生きるということはどういうことなのかなっていうことを考えていくことだなと思うんですね、うん、心を尽くして思いを尽くして力を尽くしてあなたの主なる神を愛しなさい、これは第一の戒めだって言ってますから、これをまずこの戒めを守る、そして自分を愛するように自分の隣人を愛するっていうのね、これは第二の戒め、これらに生きるということはこう論理的には難しいことではない、なんか理解できないということじゃないですよね、でも生きるとなると、ちょっと待てよってね、こうした場合どういうことなんだっていうね、そしてそれには、潮の流れに、負けないで自分はここに立つというね、そういう確信が必要になってくると思うんですね。でそのためにはね、シンプルなことなんだけれど、そのためには信仰が培われていないといけないんですね。だからこの毎日のこの一人一人のイエス様と歩むその歩みというのが大切になってくると思うんです。日々の歩みにおいて妥協に妥協を重ねていながら、洪水が来た時に立っていたいというのは虫がいいですよ、主とのつながりがそんなにも弱いで、自分が妥協しているというのを分かっていて確信持てないでしょ。私たちが確信を持てるというのは、自分は主を喜ばせて主の御心を行っているからという確信ですよね。これは完璧だからというよりも、自分のできる限りを尽くしてやったというね、もうこれ以上自分にはできない、でもできることはもうやりました。でこういう自分の不完全さもあなたは分かってくれますよねっていうのが信仰なんですよね、それは神の救いの神、この地上にイエス・キリストを送ってくださる愛を信頼していることですよね。完璧でないと、罰が当たるっていうのは、これは聖書の神を信じていることではないんですよ、イエス・キリストの救いは私のためなんだと、で神はそこまで私を愛してくださっているってね、この神は私が今悔い改めて必死になって従おうとしている私の心を、汲んでくださる、理解していてくださっているということを信じることだと思うんです。だからそれ信じるから途中で諦めないんですよ。 ね、お前何やったってもうダメなんだからっていう、そういう諦めじゃないですよね。希望を常に持てるわけです。なぜならそういう弱いものにこう手を差し伸べてくださって、そしてダビデの子よ私を憐れんでくださいって叫ぶなら、何を私にしてほしいんだいって立ち止まって聞いてくれる神だということですよね。この方が今も私たちと一緒にいてくださっているんですよね。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがないって言っておられますよね。だからこのイエス様は私たちが叫び求めるとき、ね、聞いてるよ、ね、何を私にしてほしいんだいってね、主をこうしてほしいことですって言って叫ぶとき、主は聞いてください。でも、三十何年間もね、目が見えなかったり、また何年も足が、ね、効かなくて歩けなかったりっていうね、その人たちのその、イエス様に触れていただく前にね、通過した一人一人のその苦しみとか、この世から、ね、蔑まれたり、生まれつき、ね、目が見えなかったり不自由だったり、ね、大変な人生だと思いますよね。人って比べてしまうものだし、なんで自分はこうなんだろうって思う。イエス様がその人生にこう現れてきて、そしてついに救いの御業をなさる前に、ね、この聖書の福音書のこの記述からね、いかに人をその場面のために備えられたかを考えると、ね、神様は種をまく前に、ね、畑を柔らかくしてくださっている、ね、それは一人一人の人生においてそうだと思うんです。他の人がこれは理解なかなか理解できないだろうなと思うような、そうした苦しいところを一人で通過しなくちゃいけないように思える、ね、場面っていうのはみんなそれぞれ持っているかな、でもイエス様は知っている、でイエス様しかその秘密を知らないところっていうのがあるんですね。だからイエス様は特別なんですよ。人ではなくてこの神こそ私の拠り所だ、ね、この神こそ私を真に慰めることのできる方で、この神こそ全ての栄養が与えられるべき方だと、ね、みんな心から言えるんです。ただ単にこの人が君臨してました、ね、君臨している王で支配者で、ね、従わないといけないから従うんだという、そういうあれではなくて、涙の川を共に渡ってくれたというね、本当に愛をまず神が示してくださった。だから私も愛するんです、ね、そういう親しい愛の交わりをイエス様は求めてくださって求めておられるんですよね、これはエデンの園で、神様がアダムを探し求めて、アダムとイブをどこにいるんだと言って探し求めるその愛ですよね、そしてイエス・キリストの贖いによって罪によってその交わりが断たれてしまった私たちとの間にまたその関係を回復しようとして、イエス様が命を懸けてくださった、捨ててくださった、で、ヨハネはそれを、言ってますよね。 私たちの交わりとは、
うん、
父並びに御子イエス・キリストとの交わりであるって、ね、その交わりに入れてくださろうとしている子として一つの家族として神の家族として交わりを、ね、持たせようとしてくれているんですよね、うん、それは聖なる交わりです、
うん
うん、肉ではこの世は知り得ないものなんですよね。この世はその知恵では知ることができなかったってありますよね。聖なるもので理解できないんですよね。その清さ、シンプルで、シンプルな喜び、清さ、深さ、深い温かさ、それはこの世のものではないんです。この世の福祉っていうのはそういうところにターゲットがいてない、
うん、
神だけが取っておかれている性別された場所なんですよね、
うん
うん、でもそれがないと人はいくら外面的にまた社会の福祉国家の中にあっても心が満たされなくて自殺するということがあり得るんです。それは神との交わり、自分がの中にある本当にこれ満たされなければならない空虚なところっていうのはね、でそれが本当に満たされてイエス様の霊と一つになって、でこれは永遠の計画の中で私はここに立っていていいんだ、私は今永遠の神様のご計画の中でこれをすることになっているというものをつかめた時に、本当の心の満足と平安というのがあると思うんですね。でそれを約束しているんですよ。それを約束しているのが福音なんです。でもうすでに私たちは神の異なる力が与えられているんだけれど、神のこのようにそういう特権が与えられているものとしてあまり振る舞っていないかもしれない、
うん、
十分それに感謝していないかもしれないし、その恵みがどれだけ大きいものかっていうのにまだ気づいていないかもしれない。それはあり得るんです、
う
ん、もしかしたら多くのクリスチャンがそういう状態なのかもしれない、まあ、それは各自の種との関係なんですけど、うん、主を求める者にね必ず良くしてください、
うん、
でそれを理解、その神様の愛、自分の求めに応じて応えてくださっている神様の愛をどうやって知るかっていうと、信仰によってしか分かんないですよね、
うん、
ちょうどね、匂いは鼻で嗅ぐしかできないし、まあ、匂いと味つながっているかな、なんか僕は専門家じゃないから分かんないけど、とにかく味は舌で味わえますよね、物は目で見ます、感覚が与えられてますよね。でも神様の愛を確信できるのは信仰によってなんですよ。信じるというその筋肉によって神はいるなって、神様は今日も私を愛してくださって、これ感情ではないですよね。感情はね、やっぱり見えるものによってアップダウンしますよね。暗い雨の日が続くとダウンしますし、神様どこにいるのっていう気持ちになります。気持ちと感情っていうのはちょっと違うんですね。でも信仰なんですよ、神様私は決して離れさせてないって言ってるんで、ね、その通り、その五感では感じ取れないものです。 でも信仰によって、うん、聖書の言葉って本当にそうなんだって認めることができます。
そうです
ね。だから私たちはますますね、うん、信仰から信仰へと進んでいく必要があるんです、うん、これがこの地上にある時にある私たちの人生の歩みであるべきなんですよ。信仰の旅路なんです、うん、もっともっと主を信じて、もっともっと主のご計画というのを見出して、
うんうん、
そしてあちこちにある宝をどんどん信仰によって掘り出していく、発見していく、ね、これがこの地上に私たちがいる人生なんですよね。信仰の旅です、ね、
なんか今話聞いてて思い出したんですけど、自分が18歳くらいだった時、そのイエス様を初めて、うん、受け入れて聖書を学び始めた頃、その今その信仰がトピックでしたけど、ああそういえば自分の感情とかじゃないんだよってよく教えてもらったことを思い出してましたね、うん、それでその神の言葉に書いてあるからそうなんだよって言われて、うん、ああそうなんだって、
うん、
それであの神は愛であるってね、あの第一の4章8節かあって、あのああこの言葉にこう書いてある、これによる信仰はこれを聞くことによって育っていくってあの教えられて、あのこう本当に聖書をこう何なんだろう、本当にこうむさぶるようにね、はあってなんかもう本当にこう命を吸収するかのように、うん、なんかその感覚を今話聞いてて思い出しましたね。本当に神の言葉ってすごいなって、うん、結局そこに神様の存在があって、
うん、
神の愛がこう詰まってる聖書なのね、すごい、
うん、ほら私たちがこの世の、ね、ものの考え方とか、
うん、
常識に従って生きていくと、
うん、
なんか私はこれをやったのに誰も気づいてくれないとかね、
うん、
でそして、私ほど犠牲払ってない人がいい目を見ているとなると、なんかちょっと肉はムカつくそれ、ね、
人間って終わるんです
どこかでそれをもうなんか喋りたくなっちゃう、あるいは爆発したくなって、あの自分の怒りが正当そういうふうに思っちゃうんだけど、でも聖書の言葉、つまり神様の思いっていうのは、もう、神は隠れたことを見ておられる神で、神が、ね、その隠れたことに対して報いてくださる。これは人が誰も認めなくても神は認めてくださって分かってるよって、ね、私があなたに報いるからっていうね、そこで信仰は、人が誰も認めなくても神様が知っていてくださるよなって、これを何かの神様はこれを変えて何かの益にしてくださっている、神様はこの自分の、ね、他の人が知らないようなこれを使って、ね、マリンの人たちに対して祝福としてくださっている、あるいは私を祝福してください、ね、でも私たちが信仰ではなくて肉においてすごく強くなると、肉つまり肉的とかこの世的というその部類に入ると、私たちは 見返りをすぐ見たい、うん、これやったのにあなたはどうして理解してくれない、うん、どうして誤解するの私をそんなやつだと思ってんのとかね、すぐにそのギブエンドテイクのレベル、ね、この世はギブエンドテイクが素晴らしいものだと思ってるんですよ。でもそれはそんなの罪人がすることだよってイエス様は言ってるんですよね。まあ悪いって言ってるんじゃないけど、あなたたちが神の子として召されているんだから、天の父のような性格を持つように、ね、目指しなさいということで言ってますよね。つまり返してもらうことを期待しないで与え続けるということですよね、うん、そして神が報いてくれるからあなたは大丈夫なんだよと、
うん、
だからそこをそういう歩みをひたすら求めていくというところが信仰の歩みですよ ね。この世の人から見たら、この人本当に分かんないんだよねって言われるかもしれない、
うん
ね、でも私たちがその歩みを続けていくとき、ね、神様が栄光を受けられますよね。この人は人に従っているんじゃなくて神様に従っているらしい。そうすると、ね、神は栄光を受けられます、ね、私たちの、そのただ言葉でではなくて私たちの行いによって、
うん、
私たちが神様が語られたと信じることに従っていくにあたって、それは私たちの行動によって神に栄光を与えているんですよね、
うん、
皆が崇められる、うん、ようになると思います、
うん、
それが信仰の歩みだと思うんですよね、
うん、
で
よく子供たちに、うん、教えるとき ね、3人が壁の上を歩いてて、
うんうん、
1人はフィーリングで、うん、2番目が
事実、
事実、うん、ファクトでしょ、うん、3つ目が信仰だったでしょ、
ね、
まず感情がドーンと下がれてないんです、
ね、
で感情は事実をも、うん、引き下げる。
そうね、
事実って事実なんだから、
うん、
引き下げられないような気がするんだけれども、うん、でも引き下げられちゃうんですよね、
うんうん、そうですね、
なんか感情によって、
うん、本当
そうじゃない、
そう、
本当はこうなのに感情によっていや違う違うってなっ
ちゃう、うん、何も状況事情も変わらない、ね、同じ事実でも、
うん、
感情によって、
うん、
ね、本当は今まで素晴らしいと思ってたものが、
うんうん、
つまんないよって思っちゃうね、なんかね、
うん、
感情で ね、
変わっち
ゃうもんね、変わりますね、本当にね、
事実ってなんか変わらないような気もするんだけどそうではなくて、それも変わってしまって感情によって引き下げられちゃう。やっぱり最後に残ったのは信仰しか、
うん、そうですね、
その簡単な子供たちに教えているような簡単なお話だけど、そこにはすごくやっぱり詰まってますよね、教えが。
そうですね、神様との接点がそこにあるんですよね、うん、ヘブルの11章ですね、11章6節、
信仰がなくては神に喜ばれることはできない。なぜなら神に来る者は神のいますこととご自身を求める者に報いてくださることと必ず信じるはずだからである、
うん、
はい、そうですね、
うん、
でそのペテロの第一の手紙も、うん、開いてみたいです。口語訳では366ページですね、はい、第1章の初めからちょっと読みましょうか、はい、
イエス・キリストの使徒ペトロから、ポントス・ガラテア・カパドキア・アジア、ビティニアの近く各地に、離散して仮住まいをしている選ばれた人たちで、 あなた方は父である神があらかじめ立てられた計画に基づいて霊によって聖なるものとされイエス・キリストに従い、またその血を注ぎかけていただくために選ばれたのです。恵みと平和があなた方にますます豊かに与えられますように。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず汚れずしぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。
すごいですね、ここで、素晴らしいことを約束たくさんありますよね、私たちを新たに生まれさせて生ける望みを抱かせてくださったよね。で、天に蓄えてある朽ちず汚れずしぼむことのない資産を受け継ぐものとしてくださったってありますよね。だからこの世でのこの喜びっていうのがもう本当にあまりなくなってきているね、まあ、病気になったり、突然の、ね、いろんな出来事があって、財産を失ったとか、ね、愛する人がいなくなった、ね、この世に生きててもつまらないことばかりだと思えても、私たちは本当にこう待ち望むことのできるたくさんのいいものがあるわけですよね、天国に私たちは資産を持っている、ね、それをイエス・キリストが通して天の父が私たちのために蓄えてくださっている素晴らしいもの、ね、あるんだよっていうことですよね。でもそれを今すぐもらえないならつまんないものだってね、なんていうか僕は 今この場で欲しいんだってね、の前、にも話したかもしれませんけど、エサウとヤコブの話ね、長子の特権を軽んじましたよね、エサウは、ね、それが何だって言うんだ、今僕はお腹が空いていてその美味しそうなものを手に入れないなら僕は幸せじゃないんだってね、で反対に信仰の立場は自分は不平を言いたくなるし、これが与えられないし、あれも与えられないし厳しいからね、本当にいい子でいて何になるのっていうね、神を喜ばすこと、神を愛すること、他の人を愛することっていうのはこういうことだねっていうのも全部ね、価値のないことのように思えて、ね、こう投げてしまう。だからそこに忍耐っていうか信仰が試される時必要な忍耐があるんですよね。4節からも読みましょう。はい、
はい、4節、あなたの方のために天に蓄えてある朽ちず汚れずしぼむことのない資産を受け継ぐものとしてくださったのである。あなた方は終わりの時に啓示さるべき救いに預かるために信仰により神の道からに守られているのである。そのことを思って今しばらくの間はさまざまな試練に悩まねばならないかもしれないが、あなた方は大いに喜んでいる。こうしてあなた方の信仰は試されて、火で精錬されても朽ちるほかはない。金よりもはるかに尊いことが明らかにされ、イエス・キリストの現れる時、賛美と栄光と誉れとに変わるである。
そうですね、これ信仰っていうのは言葉がこうもうここに二度出てきてますね、信仰によって神の道からに守られている、つまり信仰によって私たちは神を求めれば神が答えてくださるということを知っていますよね、つまり神の力に私たちは依存しているわけです、この終わりの時っていうのが出てきました。終わりの時は悪魔が猛威を振るう時ですね、 竜である悪魔は自分の時が短いと思って怒り狂ってね、滅ぼす、滅ぼす、地を荒らしまくるわけですね。ですから、私たちの目の周りのものっていうのは、いろんな面でこう崩壊して、いくと思うんです。でもそれも神様の御心のうちなわけですよね。過ぎ去るべきものは過ぎ去る、まあ、悪魔が使ってそういうふうに荒らす、憎むべきものっても悪魔が、ね、取り付く人っていうのは獣として、血を荒らす、人々にとって大きな脅威になるわけですけど、でもそれでさえも神様は使ってるわけですね。私たちの信仰が試される、で試されて、そしてますますその信仰が純金のようになっていく、だから信仰を鍛えてくださってるんですよね。私たちのあらゆる感覚って研ぎ澄まされていくじゃないですか、何でもね、なんか、それと同じように信仰も、
それにフォーカスしてるとその面でこう、研ぎ澄まされていくんじゃないのかな、なんか例えば香りのことにフォーカスしてる人って、アロマとか、なんかそういうのを作ってる人とかも、どんどん研ぎ澄まされ
てる、ね、一流シェフの舌と僕の舌全然違いますよね。同じ
人の違い
感覚
ねえ、
でしょ、もうなんていうか、それ天と地の感覚違いますよね、それと同じように信仰も研ぎ澄まされていかなくちゃいけないですね、その感覚も、それはどうやってかっていうと試練を通して研ぎ澄まされていく、純金のようになっていく、で神様を認めることができるように、試練でも神様がここにおられるということを見れる、と神を捉えることができる、神はここにおられるって分かる信仰、それは試練によって鍛えられているので、ますます神様を身近に感じる感覚っていうのが研ぎ澄まされていってるわけ。これは金よりも尊いんだって言ってるんです。その神様をのと語る、神様が答えてくださる、神様はここにおられるというその信じるその信仰っていうのは、これが研ぎ澄まされることは金よりも純金よりも素晴らしいことなんだよということなんですよね。でこのためには試練が必要だって言ってるわけ、試練がないところではそれが育たないんだと言ってるんですよね。でこうしてあなた方の信仰は試されて、6節、あ7節ね、火で精錬されても朽ちるほかはない、金よりもはるかに尊いことが明らかにされ、イエス・キリストの現れる時、賛美と栄光と誉れとに変わるであろうって言ってますね、はい、じゃあ8節と9節、
あなた方はイエス・キリストを見たことはないが彼を愛している、現在見てはいないけれども信じて言葉に尽くせない輝きに満ちた喜びにあふれている、それは信仰の結果なる魂の救いを得ているからである。
すごいね、救われているからです。神の子として自分はイエス様と共に、ね、天国に行ける、神と共に天国で住めるということを知っているので、私たちがいろいろな試練にあっても私たちには平安があるということですよね、じゃあ10節どうぞ、
この救いについてはあなた方に与えられ 与えられる恵みのことをあらかじめ語った預言者たちも探求し注意深く調べました。預言者たちは自分たちのうちにおられるキリストの霊がキリストの苦難とそれに続く栄光についてあらかじめ明かしされた際、それが誰を、あるいは どの時期を指すのか調べたのです。彼らはそれらのことが自分たちのためではなく、あなた方のためであるとの啓示を受けました、
うん、
それらのことは天から使わされた聖霊に導かれて福音をあなた方に告げ知らせた人たちが今あなた方に告げ知らせており、天使たちも見て確かめたいと願っているものなのです、
はい、それから預言者たちはこのような恵みをメシアを通してあなた方に与えられるよっていうね、すごいたくさん、ね、イエス様について、300もの預言があるってありますけど、神の民の救い、そしてどれだけ素晴らしい恵みに預かれるかということを預言者たちは私たちのために預言してくれてたんだと。はい、じゃあ13節、
はい、それだから心の腰に帯を締め身を慎み、イエスキリストの現れる時に与えられる恵みをいささかも疑わずに待ち望んでいなさい。従順な子供として無知であった時代の欲情に従わず、むしろあなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとなりなさい。聖書に、私が聖なるものであるからあなた方も聖なるものになるべきだと書いてあるからである。
そうですね、神様、そういうふうに私たちはイエス様に似たものとなるように召してくださっているわけですよね。それに感謝です。じゃあ最後にお祈りしましょう。はい、主イエス様、本当に感謝します。私たちを、闇の罠から救い出し、そして、神のことをするために、本当に愛を示してくださいました。ご自身の命を捨てられ、そして日ごとに、その愛を私たちに注いで成長させてくださっていることを本当に感謝します。どうぞ私たちへの信仰が強められ、ますますあなたを至るところにおいて、すべてのことにおいてもっと認めることができるように、私たちの霊の目を開いてください。霊の耳が開かれますように、信仰によって私たちが来るべき素晴らしい栄光を、栄光ある資産を受け継ぐものになっているということを絶えず覚えていることができますように、どうぞ助けてください。希望を本当にあなたに、そしてまた天国に置くことができるように助けてください。で、私たちが従順なものとなれるように、あなたに似たものとなれるように、お願いいたします。私たちもその決意をして日々歩むことができますように、イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。